皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年10月28日にミンフィーネットで発表された警察官、資料を配るときはしっかりと自分を包み隠しなさいという内容です。それではお聞きください。警察官、資料を配るときはしっかりと自分を包み隠しなさい。文、中国内モンゴルのダーファー弟子。法を正す神殿が人間社会に近づくにつれて、人々はこれから起こる大きな変動の中で自分の位置を定めています。特に警察官の多くが目覚め始めています。ある時、同州と交流していた際にこんな話をしてくれました。私たちの団地にいる警察官がある時私にこう言いました。あなたたちが資料を配るときは、マスクをつけてしっかりと身を包み隠し、できればボロボロの服を着た方がいい。実はこの警察官、以前はダーファー弟子を連行していましたが、今ではこのように注意してくれるようになりました。またある同州がこんなことを話してくれました。私には警察官の親戚がいます。局長が彼を県の国家保安部門の隊長に昇進させようとしたのですが、彼がそのことを妻に伝えると、妻は強く反対しました。絶対になってはならない。バールンゴンの修練者を逮捕する人は必ず不運になるわ。短命になりたいの？その後、この警察官は国家保安部門には行かず、別の部署で責任者になりました。さらに、ある警察官がダーファー弟子にこう言いました。私たちが一番怖いのは、あなたたちのこの動作です。彼は手のひらを立てる動作を示したそうです。同州は言いました。あなたがファールンゴンを迫害していないなら、何を恐れる必要があるのですか？悪い報いは悪人に対するものです。すると、その警察官は、そうですね、私はあなたたちに対して悪いことはしていません、と答えました。しかし、ダーファー弟子がする八正念を恐れない悪辣な警察官もいます。ある同州が話してくれました。何年も前、私は警察に捕まり、洗脳犯に連行されました。そこに連行されたのは、皆危険のダーファー弟子でした。そこにいた610弁公室のトップである、楊春悦はこう言いました。私はお前たちの八正念は全然怖くない。私の体を見てみろ、100キロ以上ある。減量したいけれど、なかなか痩せないんだ。お前たちが浄化してくれよ。楊春悦のこの挑発に対して、同州たちはどうすべきか分かっていました。洗脳犯に拘束されて3日目、警察や監視役たちはすっかり慣れてしまい、廊下はとても静かでした。時々数人が集まって、小声で何か話しているのを見かけましたが、何かが起こったようで、誰もダーファー弟子に干渉しませんでした。翌日私たちは全員家に帰されました。帰宅後に知ったのですが、楊春悦の息子、楊紫英は610弁公室の運転手で、 ダーファーデ氏を連行に行く途中で交通事故に遭い、他の警官は無事でしたが、彼だけが死亡したそうです。その後、楊俊悦も骨腫瘍で亡くなりました。彼の妻は会う人に泣き言を言いました。私たち楊家は何の悪事を働いたのでしょうか。彼女は精神に異常をきたし、しばしば発狂していました。古来より人々は善悪の報いからは決して逃れることができません。大きな罪を犯した者は自分の命を失うだけでなく、父母や兄弟、妻子や子供たちにも被害が及びます。これまでファールンゴンを迫害した者たちに対する様々な報いが続いており、これは悪事を働く者たちに対する警告であり、早く手を引くようにというメッセージなのです。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。